今日今朝選ばれた聖句でありますマタイの福音書3章13節からしばらくですね、神様の御言葉に耳を傾けていきたいとそう思います。イエスのバプテスマと題してしばらく神様の御言葉を心の目を向けていきたいと思います。なぜイエス・キリストはですねバプテスマを受けられたのかということは、いまだにですね、多くの方々の中でまた、議論されている問題でもあります。そのようなことをですね、中心として今日は話を進めていきたいと思います。まず選ばれた聖句でありますマタイの福音書3の13節の御言葉をお読みいたします。その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。その時という言葉にですね、目を向けていただきたいと思います。イエス様がバプテスマを受けようと思ったその時はいつなのか。マタイの福音書3章1節から12節までの話はですね、バプテスマのヨハネのその働きについて書かれています。このバプテスマのヨハネはイエス・キリストのために先に使わされた預言者であります。彼の大きな使命というものはですね、イエス・キリストをメシアとしてこの世に紹介する、その道備えをするために選ばれた、そのような大きな働きのために選ばれたものであります。バプテスマ・ヨハネはですね、旧約聖書のイザヤ書40章を通して自分が何のために生まれたのか、何のために使わされたのかということをはっきりと彼は確認しています。バプテスマ・ヨハネのそのメッセージというものはですね、ユダヤ全土に言い広められました。イエス様がおられたガリラヤ地方の田舎のナザレまでバプテスマ・ヨハネのメッセージは言い広められました。多くの人々がバプテスマのヨハネのその訴えに対して悔い改めのそのメッセージに対して反応を示してくれたのであります。イエス・キリストも確かにバプテスマのヨハネのメッセージを耳にされました。その時です。イエス様が待っておられたのはまさにその時でありました。バプテスマのヨハネのそのメッセージを聞いてイエス・キリストはですね、バプテスマを受けようとしてガリラヤから離れてヨルダン川へ向かっておられたのであります。イエス様がおられた場所はガリラヤのラザレという町でありました。ガリラヤのラザレからヨルダン川、バプテスマのヨハネがバプテスマを授けているそのヨハネがいるところまでですね、どれくらい離れていたのか、どれくらいの距離なのかということを調べましたらですね、なんと65マイルです。65マイル、これをキロメートルで換算しますと約ですね104キロであります。104キロもイエス・キリストはバプテスマを受けるために歩いて行かれた。おそらくですね、何日もかかったと思います。なぜそのような必要があったんでしょうか。なぜイエス・キリストはその通り距離を歩いて、そしてヨハネのバプテスマ、ヨハネのいるところまで行ってですね、バプテスマを受ける必要があったんでしょうか。ヨハネのバプテスマのメッセージは悔い改めの招きであります。罪の許しへの誘いであります。イエス・キリストは罪とは関係ない方でありますし、イエス様には悔い改める必要がない方であります。なのになぜイエス・キリストはですね、 104キロも歩いてバプテスマをヨハネのところに行ってバプテスマを受けられたんでしょうか。ユダヤ人の中で、まあ、口々でですね、言い伝えられるその福音書があります。その福音書はですね、新約聖書に入ってないんですけども、ヘブル人による福音書となっているわけですね。これは、無名の方がですね、それをまとめて書き残している福音書であります。そこにはですね、このような言葉がありますね。イエス様がバプテスマを受けるためにヨルダン川に向かったのは、実はイエスの母マリアや兄弟に懇願されて、その期待に応えるために余儀なくバプテスマを受けたのであるとふうに書かれている。面白いですよね。その中にですね、ヘブル人による福音書の中にはこのような言葉があります。見よ、主の母と主の兄弟とは彼に言った。彼ってイエス様ですね。イエス様に言った。バプテスマのヨハネは罪の許しのバプテスマを授けている。我々も行ってバプテスマを受けよう。しかし主は言われた。私はバプテスマを受けるような罪を犯したであろうか。もし罪を犯したとすれば、私がこのような愚かな質問をしたためであろうか。このイエス様の言葉を見るときにですね、イエスキリストは何なバプテスマを受ける必要のない方であります。罪を犯した人間だけがその罪から許されるためにバプテスマを受けるものであります。しかしイエスキリストはバプテスマを受けるために104キロも離れているところへわざわざ歩いて行かれて、バプテスマのヨハネからですね、バプテスマを受けられました。その理由について3つほど話をしたいと思います。1つ目、交渉外の始まりを宣言するためだと思われます。イエス・キリストは30歳までガリラヤ地方のナザレで住んでおられました。しかも非常に地味な生活です。30歳まで結婚もしてなかったんですよね。大工として仕事しながら一家を支えてあげました。そしてイエス・キリストは何かを待っておられたんです。その何かがバプテスマ・ヨハネのメッセージ、イエス・キリストをメシアとして紹介するそのメッセージを待っていた。そのメッセージを聞いてイエス様はですね、その母に別れを告げて、そして旅立っていきました。イエス・キリストは AD27 年の秋にバプテスマを受けられたと言われています。バプテスマを受けることによって初めてイエス様はですね、今までの30年のイエス様のその働きと、これから始まる交渉外の3年半の働きですね、そのことをはっきりと線を引いたのであります。イエス様がバプテスマを受けることによってイエス様の交渉外の始まりを宣言なさいました。私たちは予言の言葉をしているためでありますね。ダニエル書の9章の中にはですね、メシアのことが予言されています。そこに油を注がれるという表現があります。イスラエルのために定められた期間が70週と言われています。その70週の終わりがですね、 AD34 年に終わりますね。62週が終わった後、その時にメシアが登場すると予言されています。一種の間に、ちょうど62週69週が終わる時点がですね、 AD27 年となっております。イエス・キリストはバプテスマを受けることによって交渉外の始まりを宣言なさいました。 2番目の理由は何でしょうか。メシアの到来を宣言したのであります。バプテスマ・ヨハネのメッセージにはですね、このようなメッセージが入っています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私はあなた方に水によるバプテスマを捧げていますが、私から後に来られる方は何をもってバプテスマを授ける？聖霊と火をもってあなた方にバプテスマを授けますと。バプテスマ・ヨハネはですね、常にイエス・キリストのことを明かしていたのであります。私は誠の光ではありませんと。私は光を明かしするものに過ぎない。これから本物の光がやってきます。私はその人のために先に選ばれ使わされたものに過ぎないとバプテスマ・ヨハネは話をしました。後から来られるその人の靴の紐を解く値打ちもない私だとバプテスマ・ヨハネはですね話をするのであります。ちょうどその時を計らってイエス様はですね、バプテスマ・ヨハネのところへ進んで歩いて行かれました。そのイエス様が来られるその様を見てバプテスマ・ヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。メシアとしてヨハネはですね、イエス・キリストを世の人々に証しをしたのであります。イエス様がバプテスマを受けられた理由は、メシアの到来を宣言なさいました。三つ目は何でしょうか。罪人の模範を示すためであります。イエス・キリストは罪と関係ない方であります。しかしイエス様が来られた理由は、罪人を救うために来られたのであります。罪人が救われるその過程をですね、イエス様は模範として示す必要がありました。各時代の希望にはですね、このような言葉が書かれています。イエスはご自分のために罪の告白としてバプテスマをお受けになったのではなかった。イエスはご自分を罪人と同じにご覧になって、我々の取るべき手段を取られ、我々のなすべき技をされたのであった。バプテスマ後のイエスの苦難と忍耐の一生もまた我々の模範であった。私たちはイエス様についていくものでありますね。イエス様が模範として示してくださいました。その同じことを我々はします。イエス様は私たちを救うためにご自分自らバプテスマを受ける、そのことをですね、模範として示してくださいました。バプテスマというものは始まりです。神様の子供としての始まりです。今までの古い生活と新しい生活を分けるですね、始まりです。節目です。マタイの3-16節、17節を読んでみたいと思います。イエスはバプテスマを受けるとすぐ自ら上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った、これは私の愛する子、私の心にかなうものである。三位一体の神様が現れました。イエス・キリストはバプテスマを受けて自ら上がられたのであります。聖霊様は天から鳩のように下られました。父なる神様は天から声を持ってイエス・キリストをメシアとして、救い主として証言なさいました。三位一体の神様がそこに現れました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、 愛する子という意味はですね、神に選ばれたものであるという意味があります。私の心にかなうものという意味は、イザヤ書の42章1節に基づいて、十字架の道を表しています。イエス・キリストは神様に選ばれました。この世の罪を取り除く子羊として選ばれたんです。そしてやがて十字架を背負って死なれます。そのために我々の身代わりとなって死のために選ばれ、十字架の道を歩まれるためにイエス様は来られたのであります。十字架は自己犠牲を表します。十字架は自分を貼り付ける場所です。十字架は自分が打ち殺される場所なんです。十字架は自分の欲望、自分の全てをですね、釘付ける場所であります。十字架は古い自分を自分と別れる場所であります。十字架はこの世の道を捨てる場所でもあります。十字架は自分の死によって人に許しを宣言する場所です。十字架は神の永遠の愛と罪に対する神の正義が行われる場所でした。十字架は天と地の間に挙げられて、すべての人をキリストご自身へと引き寄せるものでした。十字架は神がおられる天国と罪人が住んでいる世界をつないで罪人が天国へ戻って渡っていける救いの橋でもあったのであります。イエス・キリストおっしゃいました。私は道であり命であり真理であるとおっしゃいました。我々はイエス様を通してのみ御父のもとに行くことができます。イエス様を通してのみ私たちは神様が用意されたその天国に入ることができます。イエス様は天と地をつないでくださいました。ご自分の体を張ってつないでくださいました。私たちは十字架につけられたイエス様の背中を通って天国へ行きます。ここで証の文をですね、また読んでみたいと思います。ページ116ページに書かれました、各時代の規模に書かれました言葉であります。イエスは我々と一つになって我々の不義と苦悩の重荷を負わねばならない。罪のないお方が罪の屈辱を感じられねばならない。平和の愛されるお方が争いと共に住み、真実が虚偽と純潔が邪悪と共に住まねばならない。律法を犯したために生じたあらゆる罪、あらゆる不和、あらゆる汚れた欲がイエスの心を苦しめた。イエス・キリストは全人類の罪を背負っていかれました。そして私たちにですね、宣言なさるんです。生きろ、私があなたの代わりに死ぬからあなた方は生きなさいとおっしゃいます。続けて読んでみたいと思います。我らの贖い主が道をお開きになったので、どんなに罪深い者も、どんなに困っている者も、またどんなに虐げられ侮られている者も、天父に近づくことができる。アーメン。私たちはイエス様によって招かれています。イエス様はご自分の死をもって私たちに救いを宣言なさいました。疲れた者、重荷を負って苦労している者よ、私に来なさい、私があなたに休みを与えるとおっしゃいました。どんなに罪深い者も、どんなに困っている者も、またどんなに虐げられ侮られている者も、すべてイエス様によってその救いに招かれているのであります。 最後に瞑想の言葉を読んでこの時間終わりにしたいと思います。我々のために救い主は全能の力を掴んでおられた。そして我々が神に祈るとき、キリストの祈りが前もって天に昇り、神はそれを聞いてお答えになったことを知ることができる。あらゆる罪と弱点を持っていても、我々は無価値なものとして捨てられることはない。救い主の頭上に注がれた開かれた門からの光は、我々が誘惑に抵抗するための助けを求めて祈るとき、我々にも注がれるであろう。イエスの心に語った声が全ての信心深い魂に語る。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。